はい、それで聞こえますね。聞こえますか？
はい、聞こえます。
それでは、はい、今日イースターということは、最近ではですね、クリスマスについでいろんなものを売る機会にしようと思って、日本の何か商店なんかはですね、だんだんとイースターも商売の、まあ、きっかけにしようと。全くその商魂たくましい考えから、イースターの卵とかなんだとかいうことを売り出して、元に仕掛けているようですね。残念なことに日本の場合はクリスマスしても、クリストのマス、クライストのマスですね。キリストのミサがあるのに、キリストは全くないサンタクロースとツリーと贈り物、トナカイ、そういうような行事になってしまっていますが、イースターもこれからだんだんとそういうにですね、まあ、暇とお金がある人の関心を対象にして、卵どうかどうかとかなんかこんなことで、なんかもしれません。けれども、イースターっていうのは聖書では全く一番重要な復活ということ。パウロが言ったように、復活がなかったら、死んでしまっただけのイエスを思ってるんだったら、一番憐れむべき存在になると言ってますよね。復活がない、死んだら終わり。死の力に負けるようなんだったら、十字架の贖いを言ったってできんわけです。ですね。罪というのはですね、この、悪の力です。悪の力、究極的には死、滅ぼすものです。だから死に打ち勝てないんだったらですね、この十字架で罪を贖うこと自体ができないわけですね。だからこれは不可分に結びついておるわけ。だから、最初の人たちの証言。さっきも、メカの、ケイコさんが言ってましたが、印象に残ったと、いうことですが、いろんな研究をして、それで、伝道していったんじゃないんですよね。3年間もずっと奇跡を見て、教えを聞いて、それで、教えを伝えようと思っていったんでもないわけ。それちょっと不思議だと、意外だって言いますけど、多くの人は勘違いしてますよね、根本的な。教えを受けたり、研究をしたら伝えられるんだと、救われるんだなと勘違いしてる。これは私自身もはっきり経験したことですね。聖書のこと全く研究も関心もなかった時に突然その一冊の立ち読みでなったわけですから。それは誰の力でもなかった。神様の力です。はっきり私はもう分かってるわけです。でも神様の力はですね、自分の親、兄弟、様々な人、あるいは一冊のパンフレット、そういうことにも神様の力を及んで、そして方向転換をさせるわけですね。私も一冊の本からだったんですけどね。だからこそ命の水っていうような印刷物を、これは私の力が神様は続く限り続けて思って、まあ過去何十年か40年以上くらいですね、してるわけです。それひたすらですね、私自身が印刷物でそうなったと。だからこそですね、印刷物を。さらには、ホームページも須藤さんのご尽力でですね、過去20年間ぐらいもまで読めるようになってるわけですね。そういうことで、イースターっていうのは復活。だから一番重要な記念の日なんですよね。クリスマスはパウロ、使徒、ペテロたち、全然出てこないです。出てくるのはルカ福音書とマタイ二つだけですね。そのぐらい重要度は圧倒的に違うんです。で、だからこそですね、これは日曜日がお休みなのはなぜなのか。私が学校教員だときほとんど誰も知らなかったです。僕最近も前も触れましたけど、ある出版関係の会社で勤めてる人、話したときに、日曜日の、たまたまこういう話です。日曜日、なんでか、ご存知ですか？日曜日は何の起源か？のこと考えたこともなかった。全く知らなかったです。キリストの復活の記念日。金曜日に十字架で殺されて、3日目、金曜日に蘇ったので、最初は土曜日が安息日だから、土曜安息日も同じようにしてたけど、だんだんと日曜日だけ。安息日一週間に一度休む礼拝のために。神様のために特別取っておく。それと復活の記念ということを融合させて、そして日曜日を、休んで遊ぶために休む違うんです。 仕事のために休むでもないんです。礼拝のために特別に神様のために取っておこうと、それは聖とするというわけですね。安息日を聖とするっていうのを取っておくということです。そういう意味で、聖日というのはですね、特別に清い日という意味ではなくて、取っておかれたり、神様のために。セットアパートされたという日なわけです。それがまあ日本ではですね、単なる休みの日、遊ぶ日というふうに全くまあ逆に捉えてしまった。仕事もとっても重要だと。昔だったら農業、日本でもそうです。今でもそういうところ多いと思います。日曜日とか農業を休もうかという人はほとんどいないと思います。昔の商店、お店でもそうですよね。日曜日こそ余計売れると。今でも日本そうですよね。その仕事も大事だ。これ以上にずっと大事だからこそ、その商売も健康も支えているのが神様だから。だからその神様の礼拝して感謝、その一日で取っておこうというのが安息日、あるいは復活の記念日の精神だったわけです。だから暇な時にそれは日曜日に行こうかっていうんであれば、その精神と全く合致していないわけですよね。まあそういうようなことで、それほどこの復活ということは、ほとんど全世界の人がイスラム以外は休みとするようなほど休んで礼拝をするという日、神様に捧げるという日としてずっと定着してきたということです。でこの時イスラムはですね、別の日にですね、ユダヤ人も別の日ですけど、そういう精神はですね、イスラムは、例えば、テロというと、イスラムの日でしたよ。キリスト者がテロをやって爆破したってことを聞いたことないですよ。それどうしてかというと、イスラムの経典、コーランに、宗教的迫害をする者を殺せとはっきり書いてあるからなんですね。そのことをうっかり触れよったら、なんかひどい目に遭うかもしれんと思って、マスコミですらも触れないわけですけども、それは、創始者のムハンマド、マホメット自身が剣とコーランを持ってと言われるようにですね、武力で征服するっていうことは当たり前当然ということだったから、イスラムの原理に遡ったら爆破ということも起こるわけです。コーランを焼いたりするとやっつけると。ところがですね、聖書を焼かれたからだって暴力を振るうこと聞いたことないと思います。この聖書を焼いたところで何にも痛くも痒くないわけですね。キリストの真理ってこの一冊の本でないわけです。それこそさっき言った、昨日も今日も明日も永遠に焼かれようが何しようが存在し続けるものだから、聖書一冊が焼かれたかって怒る必要はないんですね。むしろこんなことをする人に祈ろうということになります。そういう意味でまずですね、こういう私たちは、この日曜日のごとに復活を記念しておるんだと。そのぐらい大事だと。いうことをですね、思うわけです。で、今日はですね、こういうことを毎年のように言っていますが、もしですね、そういう聞いたことの新しい人がおった時にもいいようにと。たくさん勉強している人ばっかりのためって、これは大学だとそうしたらいいんですね。研究所とか。だからいつもこの礼拝というものを初めての人にとっても良いように繰り返してくれる人は同じことでやってもいいよと。言わんにはならないはずです。みんな知った人ばっかりだけのことを念頭に言ったらあんまり意味がないわけです。で、今日は旧約と新約から復活に関して、後の方は、新約の方は非常によく知られたけど、このヨブのこういうところ復活に関して、まあ、取り上げるということはまずほとんど聞いたことはないと思います。なぜかというと、旧約のヨブ記って長いから初めからですね、あんまり復活という関係ない。ヨブ記というと苦しみにあった人だ。なんかわかるけど、なんか最終的には良くなったと。このヨブっていう人は、ヨブ記はとっても長い詩なんですよ。詩と世界の詩の中で最も重要な詩。これほど大事な詩はないと。今のゲーテもですね、このヨブ記を最高の詩だと評価したと言われるぐらい、その内容がですね、ホメロスの詩。ホメロスのイーリアス、オデッセイアも戦争が主題となっているわけです。で、パガバッドギーターっていうのも戦争っていうのは当然出てきます。インドのものです。 そういう意味で、詩的作品の中では、それ以降では、ダンテの新曲というのは最も重要な深い内容を持っているということは定評があるわけですけども、ダンテという名前だけしてほとんどの人は実は読んでないと言われる。だから影響はないとそうなんですね。夏目漱石やアンデルセンや内村さんなど、まあ、やないにしても、たくさんの人がそのダンテの影響を受けて、その影響を受けた力でもって周囲に影響を及ぼしてきたからです。はい。それで、ヨブクはですね、非常に敬虔な自分の息子たちが罪を犯しているかもしれないので、その定義的に祈りを捧げ、捧げ物を捧げると。いつもいつもその罪の清めを願う祈るような人だったんですね。で、ところがですね、これが突然、葬儀に大きな災いがあって、そして財産を全部盗まれた。息子たちも殺されてしまった。子供がそういうふうに虐殺されたといえば非常にショックなはずです。そんなことを読んで、文脈で、読んだところで想像はできるものではないと思いますよね。自分の子供が殺されたっていう。それは他に例えようのないぐらい。これは本当に経験した人、非常に深く感じでしたけど、経験したら、あ、そうかと思っているのかもしれませんが、で、それでですね、この一章にそういうことはまず書いてあって、長い書物ですけれども、ところがですね、ここでそのように、もう財産や子供たちも死んで殺されたにもかかわらず、ヨブが言ったのは、この点は非常によく引用されます。裸でお母さんから生まれてきたんだと。裸で帰ろうと。主は与え、主は取られるんだと。主の本質、主の愛や真実、これは褒めたたえるべきだと。ハレルヤと。こんな時でもヨブは神を非難することなく罪を犯さなかったと書いてある。けれども、こういったことを許可したのはですね、サタンがあんなこう信仰深そうな人は神様を守ってやってるからと。苦難を与えたら、たちたまち神様なんて恨んで離れるだろうと。そんなことはないと示すために神様が与えたと。と、このまた今度はですね、一番身近なもの、自分の体ですね。自分の体非常な苦しみにあったら、そうしたら神様、神様言ったらその投げ出したんだと。これまたサタンがそうして、神様にそうだろうと。あんな切り事言ってもそんなことはならんと。苦しくてたまらんのったらみんな投げ出してしまうだろうと。そこで神様が、ご計画の中で、これは皮膚、苦しみ、全身の非常に苦しいになったから、まあ、どのぐらい苦しかったかわからないと。もう、痒くて苦しくて痛くてですね、寝ることもできないほど大変だと。そうしたら、ここで、頭のてっぺんから足の裏までひどい皮膚病になって、かきむしって苦しいんだと。そうしたら、そういうことにですね、世話をして一生懸命、少しでも、治るようにとするはずの奥さんまでが彼を呪ったと。神様捨てちまえと。まあ、こういうふうに信仰深い夫についておった奥さんもですね、いざといざこんなに簡単に捨ててしまうと、人間というものの関係性っても非常に脆いということもわかります。どこまでそんなふうに神様に真実をするのかと。神を呪って死んでしまうと。だから要はこの時まであれだったんですね。こんなことをひどいこと言うのかと。私たちは神から幸いをいただいたんだから、こういった苦しみもいたかたこうではないかとまで言ったんですね。けども、それまではいけたけど、それからだんだんだんだん苦しくなって、物も食べられなくなって、眠ることも難しくなっていくわけですね、痛みひどい。そしたらだんだんともう耐えられなくなって、もう、これを慰めよう、慰めようときた友人たち来ても、あまりの苦しさひどさに黙って見ているしかなかった。そこで、ヨブはどんなことを言ったかって言ったら、神様を呪ったりせなかったけれども、もう生まれた日は呪わせ、消えてしまえと。闇になれと。真っ暗闇を覆ってしまえと。生まれた日、消えてしまえと。そのように生まれたということを感謝どころか非常に呪ったわけです。苦しみのまで。
吉村さん、カメラをオンにお願いします。
そういうふうに非常にですね、苦しんだわけですね。で、神様を呪っていったと。ではないんです。生まれた日を呪って、生まれなかった方が良かったと。それを繰り返し繰り返しているわけです。生まれてこんな苦しい目にあって、妻からも捨てられ、子供も死んでしまい、財産も全部奪われた。本当に神様を祈ってしてたのに。肉体が苦しめられたら本当にですね、他の人のために祈るどころじゃない。もうとにかくもう死にたいと。生まれない方が良かったと。イエス様ですらですね、エリー、エリー、ラマサバクタニ。我が神、我が神よ。どうして私を捨てたのか。そのいう、だけどあの時も神様を呪ったんではないわけですね。神様をどうして捨てたのかですかっていう叫びだったわけ。捨てたほどの苦しさがどうして来るのかというわけですね。このようにしてずーっとですね、続いていくわけです。友達たちは黙って見るしかなかったけど、なんとかこれ励ましてやるよ。要はなんか自分が正しいと。罪を犯してんのはこんな人を見ながら、ということを言うもんだから、そんなことはないと。必ず罪を犯してるはずだと。それがもう相当複雑ないろんな議論になって、呼ぶ気というのは初めと終わりしか読んだことはない人、大方だとよく言われたりしますが、中身が随分長いんですよね。今のところが。4章からずーっと延々続いて、そうしてその闇の中にですね、3人の友達、全く別の友達と最後の時に突然出てくるわけです。エリフという人が。3人の友達、に対しては、ヨブも反対をしてですね、全然納得しなかったの。三人の友達を再会って、四人とはなかった。ところが、最後に一人、エリフ、エリーっていうのは神。フーは彼やね。英語の代名詞、彼やね。He is God。こんな名前を持った人です。エリフ、彼は神だ。で、このエリフがですね、内容を読んだらよくわかるんですけども、その後に続く神様の言葉の橋渡しになっているわけです。よく似た内容のこと。で、この、ま、エリフがですね、言ったのは、まあ、後でゆっくり読んでもらったらいいかと思いますが、32章からエリフが、3人のもう話すのやめたら、エリフなんですね。そして、このエリフはですね、最初にこう言い出す。私はまだ若いし、あなたたちはみんな年やってると。だから遠慮していたと。と、32章にありますね、7節から。年数が知恵を授ける。どれだけ生きたかが知恵を授ける。しっかりした考えを授けると思っていた。けれども、大切の中8節。人の中には霊。やはり。この霊に悟りを与えるのは全能者の息吹、精霊、息吹なんですね。ルーアだと。もうこういう早い段階から書いてあるわけです。年数があったり、さらにさっきも言ったように、学問があったり、経験があったり、珍しい、見たから本当の英知があるかって、そうじゃない。本当の深い悟り、真理とは何かっていうのは、神様の息だと。ルーアっていうのは息。という意味も訳、これ別の言葉を使ってありますけども、ルーハっていうのは息とも風とも訳されるっていうことは以前から言っている通りですね。要するに神様からの息、風なんだというわけです。こんなことは学校でも一切言われないですね、大学でも。頭が良くて、勉強本良くて、研究なんかの賞をもらって、こうしたらこの人何でもよく分かっているというふうに考える。その専門知識はそれ他の人は比べられないでしょう。心臓外科、大腸外科、私も大腸外科のしっかりした経験のある人によってですね、妻もそうです。同じ病棟に新病棟で、同じようにこなして元気にしていただいた。それを何も知らないで、全然出てないわけ。全く圧倒的には違います。けれども、人間の魂の救いに関しては、どれだけ心臓や内臓外科の名医であっても、また物理学でノーベル賞をもらった権威であっても、救いのために全く一歩も関係ないわけです。そうですね。ノーベル学者や外科手術昔なかったんです。ただの量子。 ペテロ、ヨハネ、パウロも、ペテロ、ヨハネ、ヤコブたち、12人の弟子たちが何人、半数近くも漁師だったんです。パウロは学問をしたけれども、その学問によって、キリスト教と真理を逆に迫害までしていったんですね。その知識によって。はい。そういうことで、老人になったら、ふさわしい見分ける力、賢くなると思っていた。そうではないと分かった。だから私は言うと言ったわけですね。で、あとずっとこれも言いますが、なんでこんなこと言うかというと、ヨブは事実上、もう死んどったようなもんです。真っ暗闇で生まれた日はもう消えと。その死んどった状態からいかにして復活したのかということがこのテーマなんですね。ですね。そういう災難、災いが起こるまで神様として、まあ、日々のしょっちゅうしょっちゅう祈っておった人です。それに突然そういうことが起こって、それでも神様にとる、与えたから奪うのは当然だ。と言いながら自分の病気になって非常に苦しみになった時にはもう生まれた呪いだ。もう死んでしまった方がいいと。真っ暗闇になったと言っているんです。そのやっくり死んだ状態にいかにして蘇ったのか。そこなんですね、この呼ぶ気のテーマ。私たちの関心にもそこなわけ。そんだけの絶望的状態から、いかにして、これは普通の人が考えるとちょっと違うんですね。まあ、絶望と普通だったら、この世だったらカウンセリングですね。この人に言うことも聞こうと、これよく言われることです。聞いてあげたら確かにですね、非常に孤独で、打つ状態になっている、少しずつ開けるという人も、まあ、たくさんそういう例があるはずですね。聞いてくれない。まともに聞いて相手をしてくれるということで、少しずつ回復した。でも、回復したら今度また新しい悩みができてくるわけです。うつでない人もいくらでも悩み苦しみがあるんだから。で、ここでですね、神様が、で、エリフはですね、ここで、このヤブ記の時に気をつける必要があるのは、31章までで、ヨブは語り尽くしたとあるわけです。ですね。まあ、自分が正しいと、全体としていろんな言葉を使いながら、どうしてこんなひどい目に遭うことは、こんな罪なんかしていないと。私はアダムのように自分の罪を隠したり、人が胸の内に秘めていたことも決してないと。もしあるんだったら、群衆の前に触れただろうと。というふうにですね、私はそんな悪いこと、罪を隠したりもしていないんだと。自分の口が罪を犯すのを許したことも全くないと。で、他人がですね、腹いっぱい肉をくれたらいいのとか、そんなことも決してないと。見知らぬ人さえ野宿させたこともないと。いつも私の扉、家の扉は、旅人の食べ物のない困っている人たちのために開かれていたんだと。自分は本当に正しいことをしてきたと。言って語り尽くしたとあって、それから参入でエリフという人は出てくるんですね。突然。そして37章まで延々と続くわけです。エリフの言葉。で、38章になったら、エリフの言葉の次に出てくるから、普通はエリフということを答えかと思ったらそうじゃないんですね。38章。主は嵐の中、ヨブに答えていった。これは、ややこしくて31章の指が語り尽くしたにそれに応えていったんです。だから、エリフということは挿入されてるんです。橋渡しに。で、エリフは何を言ったか。もう、これはごく大事なんで言いますと、36章の22。本当に神様力に入れてる。彼のように教える、神のように教える人がどこにあるか。誰が神の道をもやって、あなたの仕事を悪いと言おうかと。神様の道を道してるんだ。神様のご計画を知って、神様をすることは悪いなんて誰が言おうかと。 そうですね。洪水が起こった。神様が起こった。こんなもんじゃ悪いと。神様は全く信じないと。こんな神なんかを蹴飛ばしてやるわと。こんなことない人もいますよね。こんなひどいことするんだと。どこに神なの？こんなこともできる人もおるわけです。そういうの全くその分かってない場合には、災害が起こったら、それが神だと言うんだったら、けしからんじゃないかと、まあ、吠える人がたくさんおるわけです。これも恥が、2000何百年も前からそういう人がおったと。だけど、誰が本当に神の道を見合って、神様のすることを悪いと言おうかと。だから本当は世の人は神の御業に賛美の歌を歌うんだと。だから呼びに、あなたも心して褒めたたえようと。人はみんな御業を愛、御業、神様の技を愛で、遥か彼方のぞみている。本当に神様偉大だと。神様を知ることはできない。無限に内容があるから。神様の年齢、いつからかを誰もわからない。そして神は水滴を元に集めて、霧のような雨を降らす。雲は雨となってしたり、多くの人に降り注ぐ。雷鳴、誰がそれをわかるだろうか。その光ですね。そして諸国の民を治めて豊かに食べ物を与える。神様の御手に稲妻の光をまとっているんだと。そのご自分の思いもそこに表しているんだと。悪に対する激しい怒りとか。そして神が命じられる。雪には血に触れ、雨には激しく触れと。すべての人間に御業を認めさせる。駒を組んで道に、ここに投げようとしているかという。こういう自然の世界を見たら、神様の大いなる力わかると言っている。誰がその様々な植物や雨、雷鳴とか、あの凄まじさ、誰が一体作ったような仕組みはわかるだろうかと。だからですね、エリフは絶望的な予防に対して、神様こんなくその悪い悪いと、神様の道と自分で考えていってるけど、神様の道は本当はるかに大きいんだと。大きさを見るためには自然の世界を見ろというわけですね。分かったように言うけど、この自然に何が分かっているのかと、いろんな現象で。これも、雲を見るだけでもそうですね。あの青い色、何の意味があってあんな青い綺麗な色なのか。あの雲の形でどんな意味があるのか。誰も分からん。神様だけが分かっているわけです。全能だから。そういうふうに、エリフはですね、神学的神様に関して罰だ、裁きだ、こういう議論を延々としたところをパッと話して、神様がなさった自然の大いなる技に目を向けさせたわけです。それが挿入されて、そして38、直接さっき言った、私はどんな悪いこともしてないと言って語り終わっているに対して38章から、主は嵐の中から呼ぶに答えていったというんです。なんでまた嵐の中。静かな時に行くっていうけど、こういう嵐の中って、あの激しい嵐の音、形、その力の中に神様を感じさせて、そして聞くようにしたわけです。この自然の力の中にですね、神様の大いなる力を見るとですね、自分ダメだダメだ、狭くなってる、広げられるということなんですね。そのために大いなる自然を作ってある。暇な人がですね、なんかこの、平安時代の古今和歌のように貴族が綺麗な百人一首の服装を見たらわかりますよね。長い袖、女の人がすごい長くて貴族の本当に暇と金でもて山してる人が作ったような多い。そういうのと根本的に違うんですね。聖書の詩っていうのは。絶えず、最もこの厳しい状態の予部に対して神様自身に言われてるわけです。あなたの苦しい苦、神様の道は何やと、くしからんじゃないかというのは、あなたの身が狭いからなんだ。詩人を見て広くしたら分かるんだと言おうとしている。そういうことのためにあの詩人を作ってあるんで、単に暇と金ない人ののんびり楽しんだわけじゃないんやというわけですね。そういう自然に対する自然態度というものが、普通の一般的な日本の和歌短歌と根本的に違うわけです。一番追い詰められた人に目を開くためのものだ。そのようないろんなこと、それを神様が38章からずーっと言ってるわけですよ。で、それを一言で言ってですね、読んだところ、嵐の中から呼ぶに答えていった。その自然の力をはっきり感じさせながら言ったんですね。お前は何者か。 本当の父も何もないのに言葉を重ねて、神の競輪と言ったって今頃分かる人ほとんどいないですよね。競輪って何なのか、あの競輪の人に競輪を思い出すですね。神の競輪。これはご計画、プラン、あるいは考え、計画、そういう意味の言葉なんです。だから、新しい訳ではそういうの計画としてありますが、そういう意味なんです。だから、この訳語に、この一番重要なことに対して、意味がわからん言葉があったら、それだけで、この効果がなくなるわけですよね。38節。これ一言言ったんです。私、お前たちは、知識も深めないのに言葉を重ねて、神様悪い、神様こんなことするはずない、神様伝だろ、愛だろ、するはず、そんな議論ばっかりやってるんじゃないかと。そうして神様の競輪を暗くする。意味がわかりますよね。神様の意図、計画、ご意志、こういったものを暗くしようとしている。狭くしようとしているっていうわけです。人間が頭で考えたことだけ、社会的、この世界、小さな小さなことだけを考えてたら、わからないんだと。これが結論的に言われたこと。そうして、具体的に神様は詳しく自然のありさまをずっと延々と書いてあるんですね。エリフのまさに延長上に書いてあるんです。私、神様は大地を制とお前どこにいたのか、いつ言えるのかと。そんな風なこのいろんなものを作り出した時はわかるのか。これ大地の中にある草や種やそういう DNA やみんなそうですね。化学物、アミノ酸。いつどこでどうしてできたのか。あの化学反応の力はどこから生まれたのか。そしてその結合する H2 プラス O2 がですね、いや、H2 と O2 が H2 になる。そんな H2 っていうのは水素原子そのものを結びつく力。原子核。そんな力って誰がどこで作ったのか。ということになる。そんな力はどこで誰がどんな意味を持って作ったのか。誰もわからないわけですよ。まあ、ビッグバンというのがあって突然できた。いろんなものが。まあ、そういう程度です。一つ一つのでもそういう植物の DNA、形、そんなもの、いつどこで誰が作ったの？みんなわからないんです。突き詰めたら無限にわからないことばっかりで満ちてるんですね。今の視点からもう大方わかってしまった大間違いです。まあ、そういうことで、だから、お前たちは何者なのか。本当に深い。神様の無限の英知のがゼロに等しいのに言葉を重ねて神の計画が悪い、神の道が悪いとか言ってると。それでこの後4節からずっと。誰がこういった地球を支えているかと今まで言ったらですね。地球を支えている。これ何とこんな無関係の状態になっているか。こんな風にしたのはどんな意味があるのか。いつからこうなっているか。まあ、そういうことを突き詰めていったら、地球って一つ一つの物質、化学物質ですね。どんな風にいつ結合していったのか。まあそういう風に限りなく突き詰めていくとわからないことばっかりになるんです。身近にも明日何が起こるかわかりませんよね。誰が死ぬかわからんわけです、こうすること。そういうね、本当に考えたら全部わかり尽くす人とは全く違って、本当の意味で突き詰めるとわからないことばかり。
志村さん、ビデオをオンにお願いします。
はい、そういうことでですね、神様が全部したんだということを書いてある。お前一生に一度でも朝に見えりして明け物に役割を指示したことあるのかと。明け物、夜明けに役割がある。まあ何でも役割があるんですね。神様は愛だから。葉っぱでも木でも雲でもみんな役割がある。意味がある。人間が与えたんじゃない。人間がある前からなんだから、あの葉の形にしても。そういう無限の広大さを知ったら、自分が受けている苦しみもですね、この大きな大きな広大な英知によってされておるんだと。そういうふうに開かれていくと言おうとしているわけですね。この自然の様々なこと。あとみんなこういうこと、誰が豪雨に水流き、稲妻に道を備えたのかとかですね。誰がその荒れ野に網を降らせた、いつそのように誰が計画したのか、まあ、みんなわからないわけです。網が大気表面のエネルギーで土地を走っている、その力を一体誰が実を与えたのか。まあ、そうですよね。そういうようにずっと書いてあるわけです。で、あともずっとそのことが書いてありますね。 で、それを後でですね、40週になってヨブがやっと言ったわけですね。ヨブは主に答えた。私は軽々しくものを言いました。どうして神様に反論できましょうか。もう一言語ってもう言わせまんと。またもう一回主は、嵐の中からヨブに答えていったっていうんですね。もう一回また始めたわけ。そして、もう一度自然の様々な、今度は動物とかいろんなことを含めてですね、その自然現象の無限の多様性と奥深さについていったわけです。それで最後、読んでもらったところです。42章の最後に、ここでヨブは主に答えていった。あなたは全能であり。人間、ご意志の成就を妨げることはできない、人間には。着々と神様のご意志が成り立っていきつつあると。それを妨げたり誰もできない。ということなんですね。それで、あと、もう一回だから、大事だから42章でもう一回来てるわけです。ヨブに語りかけた最初の言葉が最後の言葉にも入っています。これは、ヨブがはっきり受け取れたわけです。これは何者か、知識もないのに、神の計画、意図、ご意志を、このように隠そうとする。これは人間みんなそうなんですよね。神様の無限の大きさを知らない狭いものやと思っているもんだから、人間のこの小さな頭、明日のこともわからん。すぐその木の葉っぱの仕組みもわからん。いつできたかどうか。そんなこともわからんのに、神様って全宇宙を創造したものを自分の下にあるように、こんなことするの気づかないと言ったりするというわけです。で、ヨブは、やっとこの自分が本当に小さな世界しか見えていなかったと。神様を信じて、この全世界の広大な世界を見てたら、いかに大きな存在かがわかると。で、言ったんです。その通りです。私に理解できず、私の知識を超えた驚くべき見業をいろんな議論しておりましたと。掘ってやったというわけですね。掘ってやって。そして、聞け。私が話す。生まれたずに私に答えろと。聞けっていう神様の、だから自然、この嵐の中からもそうですね。嵐の葉の凄まじいろんなものの音。その中にも神様のご意志が隠れて言葉に言い表せないよ。ほんで、ヨブは初めて、あなたの言うことを耳にしていました。今、この目であなたを見ますと言ったわけです。はっきり分かってます。まあそういうふうに霊の目で見ると。それで私はもうこれで本当に悪かったと思って、自分中心、自分の考え中心、人間の考え中心を退けて、悔い改めますと、まあ、こういうふうにですね、あのヨブの大変な苦しみを方向転換させたのは、神様ご自身、この前にエリフが、自然の世界の広大無限さに目を開かそうとしたわけです。それによってですね、狭く固まったものをパーッと見るようになった。まあ、本当に見えなくなっている人、白内障をした、白内障を手術した、劇的に見えるようになった。別世界だったけども。まあ、そういうふうに神様は自然の世界をですね、人間みんな狭く見える。ものすごい近眼、極度の近眼や白内障も見えない、ぼーっとしか見えないものを、パッと、開けるのが、それがこの自然の役目だと。だからこんな風に最も苦しくて絶望的な状態の人に何をしたかっていうと、そういうことをしたんですね。これを復活して、ヨブはまた神様を賛美していくように、不思議と癒されていったっていう。で、お前と二人の友人に対しても怒っている。裁きを与えようとしているというわけ。で、ヨブのように正しくは最終的に勝たなかったと。やるためをしなかった。だから、大石と羊を7頭ずつ、ヨブにところに引いていって、生贄を捧げた、神様のために捧げたら、お前たちに祈ってくれるだろう。私はその祈りを受ける。この最後にですね、神様に対して傲慢な、で自分が全部裁けるように頭で考えて思った人は、神様は裁こうとしているけれども、そこに 捧げ物を神様のために捧げ物を持ってきたら、ヨブがお前たちのために祈ってくれると。この祈りを聞こうと。そういう祈りの許しで終わってるんですね。そうすることで、自分が傲慢にもですね、ヨブに説得して、お前は罪を犯して、言った人たちの心も変えられて、ヨブも変えられた。両方とも人を自分が正しいものを傲慢に言って、これも死んでた。ヨブも死んでた。それを故意に神様からの語りかけで、蘇っていったということなんです。それを見ても、この最大の詩篇、長大の詩篇が、こういう風にして解決の道を示しているということの中に、この聖書が指す自然観というのがいかに重要かということはわかるわけですね。で、私自身もですね、非常に苦しい時、追い詰められた時に、もう本は読む気もしなかった。詩篇の裏山の大きな松の木、杉の木の時、で、傾いて、そこに手を当てて祈ったんです。そういうことを思い出します。そのぐらいですね、もう人間の励ましなくてもう届かないとても。そんで、そういう自然だったら入って、あの嵐の中からってありますが、神様本当に祈ったら、もう何度かそういうことがあったから、今でもはっきり思い出す。その場所まで。今でも俺より、その、ここ行くわけですけども、それ長くなったけど、後のところはよく聞いた、マグダラのマリアのことです。この聖書って本当にいろいろな角度からこの復活に関しても言っておるわけですね。マグダラ・マリアに関していくら言われたかわからないぐらい、この2000年間言われたと思います。マグダラ・マドレーヌという名前に変化したんですね。お菓子のマドレーヌ。ジャン・バルジャンの中にもマドレーヌ市長と、ジャン・バルジャンが脱走して、そして非常に仕事をするもんだから、市長になった。ほんで非常に場所に近いそうになったら引き上げて、この怪力は何事かということで、これはジャンバルダンと逃げ出した。で、どこまでも追うというジャベル刑事の話がありますが、そこでもマドレーヌと。これ実はマグダラのマリアが生まった言葉ですね。お菓子の名前にもなったり。そういう意味で全世界に広がったわけです。神様はいろんな方法でですね、知らせるんですよね。まあ、徳島県では、ハレリアってこの重要な言葉は、徳島県民がほとんどまあ知ってる。ぐらいに、神様はそういうお菓子という形の名前にも何か広げた。それは別として、ここで、この文字感があまりないから言いますと、マグダラのマリアっていうのは何者かっていうことは、最後の特徴が書いてない。一番大事な、十字架と復活の時に一番最初に書いてあるぐらい大事なわけです。弟子たちはいなかったと逃げて。単に逃げるだけじゃなくて、筆頭のペテロは3回も女中があんたもあの仲間だろうと言われた。絶対そんなこと知らないと。呪うことまで発して違うと言ったというぐらいに、一貫してイエス様のところに来ることはできなかったわけですが、十字架のところにも最後までいた人がマグダラのマリアと。そして復活の時に、まだ暗い時にも朝早く行って、せめて油を吸う。だけど大きな意志がある。意志があってもなお行こうとした。それはマグダラのマリアだったと。いかにこの聖書がですね、重要視しているか。四つの福音書すべてに出てくるわけです。どんな人、どのような人が十字架の最も苦しいイエス様の死、それによって万民の罪の贖いをしたという。そして復活という。それを裏付ける。最後まで、どんな苦しみにあってるか最後まで見届けたと。苦しみを、さっきも高橋さんに言われた、木本さんに言われて、自分の身に受ける。もう見てるのはほら、とても耐えられないと思うんです。釘で打ち抜かれてですよ。その場を思い出してみたら、我々想像力が貧困だから、手のひらを、足を大きな首でゴーンと打ち抜かれてですよ。それで、死ぬまで何時間も、無駄に苦しまなければいけない。どれほど、それを目の前で見る。少しでもその苦しみを支えようと祈ろうと。自分を身に受けようという気持ちで、マグダラ・マリアたちを追ったということですよね。そこまでイエス・キリスト様に、もう復活ということは、全然わからなかったんだけども、まだ思って。注ぐ愛っていうものは非常に大きかったと。だから、その 多く許されたものは多く愛するっていう言葉があるように、本当に多く許され、また清められた。これは、マグダラのマリアに関しては、ルカの福音書に書いてある。そういうもの。十字架と復活の時以外、それは何か。七つの悪霊に取り憑かれた人だったと書いてあるんです。それが全て表す。最も良い力を持った霊は、聖なる霊、神の霊ですね。それと正反対の悪の霊が七つ一種の完全数ですから、象徴している。もう悪の霊全く取り憑かれて打ち倒されとった人だというわけです。聖なる霊と正反対のものに打ち倒されてありとあらゆる苦しみ、あるいは疑い、あるいは暴力、あるいはいろんなもの嫌な病気もあったかもしれない。どこから見ても悪の霊に取り憑かれた。それを癒された人だったわけですね。そしてその中には罪による苦しみ。罪の力も悪の霊の力だから。そういう恐ろしい状態にあった人がですね、許されて清められたということなんですね。最も大事なところに導かれて、それずっと復活という世界で最も大事な出来事を最初に見ると。でその見るときにどんなことがあってしたかということも、これだけ最後に言っておきますが、ヨハネ福音書の二十章のところですね。さっき読んでもらったところです。墓の外に入っていた、泣いていたと。墓の中見たら、もう死んで終わりだったから。死んだ、終わりだから何もしないんじゃなくて、死んでもなおかつできること、ということを。これは我々もそうですよね。もうあの人に対して何もできないと。病気がひどくなったら。でもできることある。病院が教室はそこに面会に行く、少しでも祈ること。相手が話がわからんでも。また家族の人が構わんと言ったら、そこ行って祈ることはできるんです。できなかったら家で祈る。もう何言ったって、見舞いに行ったって無駄ではないんですよね。神様を見てされる。その点は、そういうものの受け止め方っていうのは神様がしてくださると。人間はできない。目覚めさせたり、分からせたりできないけど、神様が霊に伝えられるというわけですが、そしたらですね、天使たちが来て、夫人をなぜ泣いてるかと言ったら、もう取り去られて、もういないと。そうしたら、後ろを踏みと、ほんとイエスが立ってるのだに、それが、そういった、石の公園のようなところだから、そこの番人だと、管理人だと思ったと。不思議ですよね。復活して見たの。別人で復活したわけじゃない。復活したのを本当に分かるような、だから目が開かなきゃ分からない。今もそうですね。例えば、こういった集まりに参加している人は、何らかの形で目が見えるようになったから、ああ、復活本当やと。こんなこと絶対ないと思う人たちは、キリスト教は絶対信じないということになるわけです。そういう意味で、何らかの形で目が開かれて分かったわけです。で、こういうことですね。そしたらイエスは言われたんですね、マリアに。夫人よ、なぜ泣いてる？同じように。誰を探しているのかと言ったら、マリアはその園の管理人だと思って、あなたがその人に運び去ったんだったらどこに置いたか教えてください。私が引き取ると。ここまでは何もわからないんです。見てるの。ところがイエス様は個人的にですよ、マリアと一言言ったらパッと目が開けたわけです。ここに劇的転換が起こったんですね。直接的に個人的に語りかけられるっていう。さっき、パーキンスさん、ケイコ・パーキンスさんが言われたこともそれと似通ってるわけです。お兄さんのことで弟がばっかり思い出してですね、死んだ人を持って毎日日記で思い出しては語り。思い出に、そして毎日日記まで書いて、日記と話よ、日記で弟、お兄さんと。ほんで悲しみばっかりやったと。ある時にイエス様声が聞こえて、なんでその死んだ人のところばっかり考えるのか。お兄さんの神様の上なのかと。これはっきり聖霊様の声。生きてキリストの声だと感じた。それから不思議でピタッと山あって、喜ばしい気持ちになった。そういうふうに直接的に私もそうだったんですね。十字架のイエス様、前の罪あがられたりと。本当にはっきり感じ、聞き取ったという感じしたわけです。でその少し前に、何度も言ったように、京都の私がおったところ、哲学の道っていう卒業の西崎太郎とか、 京大学の哲学科の連中、いろんな人が元、今も観光地ですけど、そこに上がって、十字架による贖いの福音を初めて信じたとき、非常にこう大きな変化があった。静かにこの木にもたれかかって、京都市が見下ろしたんで、祈り、物を蹴ってたわけに、ふっと静かな声が聞こえてきた。それを生まれて初めてのそういう直感だったわけです。直接的にこのように個人的にですね、なぜそういうことをするのかと。誰するよと。個人的に語りかけられるということは決定的なわけです。親がクリスチャンだって、その雰囲気をずっと受けてきた。あるいは独立学園とか愛心高校行って、キリスト教のことを学んだと。けれども、全然キリスト教信仰に至らなかった人もいろいろおるわけです。でもそういう人でも、ある時になって、パッとひらめいたようになる人。この個人的に語りかけた時が大きな本当の転機なんですね。ヨハネ福音書はですね、文面の表面だけでわからないことをいろいろと奥に秘めておるわけ。で、誰でも求めたら、個人的に深いつながり、誰よりも深くこの奥に届く。誰にも言えないようなこと、誰も分かってもらえないようなこと、その心の奥に届く言葉を、不思議と言ってくださるということです。そういうことを感じた人は、他の有名な人、先生、著作家、有名歴史どこって置いて、本当にまずイエス様ということになるわけです。パウロの書簡でも、どの手紙でも、他のヤコブでも、キリスト、キリスト、イエス、いっぱい出てくるわけです。そのぐらいイエス、キリストによって直接的に励まされ、語りかけられていたということです。ということですね。で、この彼女もですね、一言、ラブに、ラビはラビ、霊的、宗教的な神様の言葉を教える教師をラビって言うんですね、ラビ。特別に、その日本語の先生と全然違うんです。だから先生とか訳すと安っぽくなるわけです。何でもかんでも先生だから。もう、どっかの議会議員でも、町会議員、国会議員になった途端にですね、なんか汚職しようがない人が先生、先生になる。日の根洋学校なんかで事務職員も全部先生と見なさいという言い付けだったのびっくりしたこともありますが、何でもそうですが、このラビって全然違うんですね。で、ラボニーって言った、本来は我が先生、我が教師という教師の尊敬語になるんです。また先生という意味だと言ったって、日本語の先生とは随分ニュアンスが違うわけですね。なんか、間が抜けたような感じになるんです。ラボニーと言ったら、イエス・マリアと言った、フルミーでヘブラリラボニーと言った、先生という意味だ。そうすると何のこともないわけです。イエス様の直接的な一言がどれだけ大きな深い影響を持つからを持つかってことで全然これでわからんんですね。最初になった時私もそうです。で、先生という意味で、先生言ったってこんなどこにいても書道でも、お裁縫でも何でもバレエでも全部先生じゃないかと。思ったら、先生って呼んだらなんでこんなこと書いてあるのかと思ったら、ラボに本当の霊的な教師だ。はっきり分かったという。イエス様だけはそうだ。そういう意味して、復活のイエス様は2000年間、無数の日直接に語りかけてこられたわけです。私たちが死ぬように苦しむ時でも、その苦しみを知ってくださって、そこに直接語りかける。無意識目でも神様からです。もう私は起きなさいと。いうような暗示をですね、語りかけてくださると私たちは信じることができるんです。いや、たとえそうでなくても、神様は全てを知って、その苦しい中でですね、拷問された人なんか、本当に苦しくて死んでいっても、神様は全てを救い取ってくださって、それは一時のものだったということですね。永遠の本当に安らかな完全なイエス様の栄光、完全な真実や清らかの中に置かれると。そういうような活熱と絶えず私たちも交わりを持たなければ、現実の厳しさに到底耐えていけないわけです。もうそういうことを思い知らされるわけですね。それぞれが。で、日本の自殺人が多いから、カウンセラーとかなんか施設をどうこうする。いくらしてもしても死ぬ人は死ぬ。一番根本はこういう生けるキリストと話やカウンセラーになってもらうことですよね。そしたら死ねてて死ねへん。この予防や何よ。もうダメだ、もう今まで乗れてしまう、 って言ってる人でも、神様からの直接の語りかけによって生き返っていくわけです。マグダラ・マリアもそうですね。はい。それでは今日はそのようにしておきます。以上です。
ありがとうございました。しばらく黙想をしてください。